分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。ちょっと自分の名前ぐらいちゃんと言えるんだろうね。今チョコ食べちゃったからだ。これ今回すちょっと前にチョコ食べちゃったのよ、甘いやつね。はい、ということで改めましてアンジェリーナ3分の1です。3月3日日曜夜8時を回りました。皆様元気ですか？今日はおひな様の日、皆さんいかがお過ごしですか？着物とか着ちゃってる？それひな人形。アンジーさ、あんまりさ、ひな祭りの思い出がないんだよね。あの、女の子として生まれてきてるんですけど、あの、アンジーんちってね、3兄弟なんですよ。で、お兄ちゃん2人で、最後に生まれたのがアンジーで、で、唯一女の子っていう。で、だからなんか、あの、お父さん的にはすごいおひな様を大切にしようみたいな感じがあって、お父さんが生きてる時はずっと毎回おひな様を飾ってたんだけど、お父さんが死んだ翌年から1回も飾ってない。もうね、娘のさ、なんかさ、この幸せとかを願ってさ、なんかいいよ、なんか、いい人と巡り合って結婚できますようにっていう意味もあるんだよね、おひな様とかって。なんか、あれ望まれてない？お母さん？お母さん、今年は出そうね。まあ、家帰ってないんですけど。はい、ということでね、ここでね、もうメールをいつ紹介していきたいと思います。ラジオネームグレモノさんからです。女性の方です。アンジーこんばんは、いつも楽しく拝聴しています。2月24日の昼の部の芸人交換日記見に行きました。私は都内23区に住んでいるため、渋谷のラインキューブも日比谷野音もステッカーお渡し握手会も行こうと思えば行けました。ですが高校受験を控えた息子がいるため、家族を優先して我慢していきましたが、息子の受験が終わりましたので、早くアンジーに会いたいという気持ちで伺いました。アンジーの芝居最高でした。彼女役のアンジー、娘役のアンジー、とにかく最高。次はミニアルバムエースのライブにも行きたい。これからも応援します。無理せず頑張って。ありがとうございます。ちょっとあの女優アンジーちゃんがね、先日爆誕したということで、もうちょっといろいろね、この思い、役者魂みたいなのも語っていきたいなと思うのでね、この後いろいろお話ししていきたいと思います。ハッシュタグはアンジーラジオでいっぱいつぶやいてください。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。改めましてガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1です。あのね、舞台が終わったんですよ。はい、皆様、東京 FM ホールの方でね、鈴木治さんのね、企画脚本演出の芸人交換日記という作品に出させていただきました。2月の20日から25日、計6日間、もう本当にそのね、お芝居、舞台が私の人生にとって初めての舞台だったのよ。なんかもう本当好評で、大好評大好評で、もう本当ありがとうございます。で、本当もうね、あのご一緒したのがね、ジェネレーションズのね、小森隼人さんとザ・ランページのジンさんとご一緒しまして、3人舞台だったんですよ、キャストが。で、ジンさんとさ、隼人さんのさ、ファンの方がさ、もう可愛い女の子たちが多いわけよ、やっぱりね。だから会場がめっちゃいい匂いだったんだよね、ステージ出た時に。で、私のさ、バンドのライブとかってさ、ちょっと良くないかもしれないんだけど、その会場の匂いってあるわけよ。なんかそのステージに立った瞬間の時の香りってあるんだけど、全然違うとね、あの、まあ、ライブハウスだから、こもった空間だから、そういうね、ちょっとあの、まあ、お香りもあるんでしょうけど、東京 FM ホール、めっちゃいい匂いだったの。で、パッてこう客席で、あの、見た時に、みんな可愛い。で、そんな可愛い子たちがね、あの、その舞台終えた後とかに、やっぱり私めっちゃエゴサするんで、そのツイッター、まあね、今ね、X って言いますけど、いろいろ見たら、もうアンジーちゃん、もう今回ので好きになりました、みたいな。え、アンジーちゃんめっちゃ可愛いわ、みたいな。嬉しいみたいな、もう嬉しいの連鎖だったんですね。でも本当にあの、本当お二人のファンの方も温かい方がたくさんいらっしゃったおかげで、私も本当にこのね、6日間の公演すごい楽しく、あの、千秋楽を迎えることができたんだけど、言うてもアンジー初めての舞台なんですよ。で、 アンジーずっとねお芝居やりたかったの本当に。でずっとやりたくてその夢を叶えることができたのがこの舞台芸人交換日記なんだけど、でそれこそアンジー、まあこのアンジーラジオでは話してるけど、昔ちょっとね子役をやってた時期がありまして、その時にまあ軽くこうさ、なんか映像のお仕事だったりとか、なんか CM 軽く出させてもらったりとかっていうのでお芝居少しだけやったことあるみたいなことあったんだけど、がっつりちゃんとその役を演じきるっていうのは今回が初めてだったんですね。でアンジーが演じた役なんだけど、まあもともとね芸人交換日記ってお話はイエローハーツっていう2人組のコンビがいて、でボケが田中、ツッコミが河本で、私はこのツッコミの河本の彼女役、そして娘役の2役をやらせてもらったんですよ。でこのイエローハーツっていうコンビがもう結成して10年以上経つのに、もう鳴かず飛ばず売れないと全然。だからコンビの愛を深めるために交換日記をして、で絆を強くしていこうと。でもその交換日記を進めていくにつれて、やっぱりお互いの気持ちがどんどん出てくるから、結果的にね、そのお互いのことを思い合って解散することになるんですよ。でその解散した後にもやっぱりお互いがずっとお互いのこと大好きだったから、何十年か後にまた娘がね交換日記を届けに行ってね、でその私河本の娘だからさ、河本がずっと一人で続けてた交換日記を田中さんに渡しに行って、で最後もうまたいつか必ずまた再会して漫才やろうなっていう、もうざっくりとしたあらすじはこういう感じなんだけど、で今回その私はさ初めての舞台っていうことでさ、どうやってセリフを覚えようとかさ、いろいろめっちゃ考えたわけね。で最後黄色ちゃんっていう私が演じる河本の娘役ね、黄色ちゃんが長台詞を言うところがあるんだけど、そこがもう結構大事なポイントになってくるから、もうここ絶対間違えちゃいけないっていうので、私もう台本もらった段階ですぐ覚え始めたのね。で私本当に文字が読めないのわかる？アンジーラジオでもさ、あのよくメール紹介してる時にすごい噛んでるのよ私。いかんせん文字が読めない教養がないからでも文字が読めないから、頭の中とか落とし込むためには音で覚えようと思って、でアンジー結構耳覚えはいいのよ、なんか耳で覚えたやつはいけるみたいな感じで、だからもう自分のセリフを音読して、それを録音して繰り返し聞いて、だからスピードランニングだよね昔流行ったよね、英語覚えるためにさずっと英語繰り返し聞くみたいな、だからそれをアンジーはやってたわけよ。あれ待って、私今さスピードランニングって言ってたそれめっちゃ速く走るわけだよ。スピードラーニングか。ラーニングって何？学ぶってラーニングっていうの？早く学ぶスピードラーニング、学びましたラーニング、センキューラーニング。でその自分のその黄色ちゃん、まあ、10分ぐらいセリフがあるの、10分弱ぐらい、それをずっともう録音して、本当移動中もずっともうテキストを 見るよりはもう聞いた方がいいっていうのでずっと聞いてたの。で初めて台本の読み合わせをしますみたいな、でなんかその出演者挨拶みたいなのがあって、で、まあ、この日までにざっくりあの台本頭に入れておいてくれたらいいので、全部覚える必要はないんですけど、なんかまあ流れとか把握しておいてくださいみたいな日があったのね。でその日初めてそのちゃんとジンさんとハヤトさんとご挨拶すると。でおさむさんにもなんかその役が決まった後に初めてお会いする日だったから、よしもうなんかこの日までに私は一応ね、なんかもうこんなまだペーペーだけど頑張って覚えていこうっていうので覚えていったんですよ。なんだけども全然活かせない全く活かせない。もうでもなんかその台本のね読み合わせやりますってなっちゃったのよ。もうはじめさご挨拶してさ、よろしくお願いしますって言って、私もその日帰るのかと思ってたのね。じゃあこれから頑張っていきましょう、よろしくみたいな、じゃあ後日読み合わせの日程決めましょうってなんのかと思ったら、そのまま着席させられて、じゃあここから読み合わせ始めますってなって、私もうどうしようどうしよう、逃げたい逃げたいみたいになってて、でなんか読み合わせが始まったんだけど、もうお二人がすごいのよ、ぐわーってもうテンポもすごい、声量もすごい、もう役も入ってる、感情も入ってるから、私もう読み合わせの段階で泣いちゃうぐらいすごかったの二人が。でそんなさなか、アンジーは一番初めに出てくる役がその河本の彼女役のクミちゃんってところから始まるのね。でその一番初めの第一声のセリフがただいまから入るのよ。でその河本と一緒に同棲してるお家に帰ってくるみたいな。でまあ元々はクミちゃんのお家なんだけど、そこに河本が転がり込んできて、でなんかクミがなんか河本のことをこういろいろやってあげてるみたいなところなんだけど、その初めのただいまなんかで、その後にお弁当これ買ってきたから食べてねみたいなシーンがあるんだけど、もう速攻のシーンの時どうしていいか分かんなくなっちゃって、もうみん2人の迫力がすごいすぎて、一番初めの大勢ただいまおい 男子中学生の帰り方しちゃってです、ただいまお母さんご飯あるみたいな感じのただいまになっちゃったの。でなんかその後にね、これお弁当買ってきたから食べてって、あのもう本当にもう超尽くす彼女だからそういうセリフがあったんだけど、これさお弁当買ってきたから食べてみたいな感じ、もうなんか全然可愛げない彼女なのね。でこれやばいなと思って、でなんかその後のクミのセリフの時もなんかこう可愛げがないのよ全然。なんかもう本当男友達みたいな、男となんか異性なんだけど男友達みたいにこいつ会話できるわみたいなタイプの女の子になってたから、あもうこれはいかんいかんと思って、その読み合わせが終わった日にね、めちゃくちゃ、あもうこれこのままじゃダメだと思って、もう家帰って速攻もう雑多な紙にね、クミって書いて、クミはどういう女の子なのかっていうのを書いたのよ、いっぱい紙に。クミちゃんはあの昼間はね薬剤師やってるんです、で夜はキャバ嬢やってるんですよ、で昼間は薬剤師、夜はキャバ嬢、この使い分けを頑張っている彼女で、彼氏河本のことをすごく養ってて、でなんか夢を応援してあげてるとか、でいろいろ書いて、でそんで次のね稽古の日がねあってね、その読み合わせから稽古の日少し離れてたのよ期間がね。でその間にも私結構その一人でのプロモーションがあったりとかで、まあお二人もすごいいろんなお仕事してる人だから、初めてお稽古で合わせますってなった時に、もうその日までに私の中の組を作っていこうと思って、で初めて3人で舞台の稽古合わせた時にね、ちゃんとセリフも全部覚えて、台本持たずにやったら、おーってなったの。お、ちゃんとセリフ全部頭に入れてきてるじゃん、すごいじゃんみたいになって、でありがとうございます、頑張ったんですみたいな感じで言ってて、でだんだんその稽古を重ねていくにつれて、クミちゃんがどんな子なのか自分の中に入ってくるわけよ。いやクミってめっちゃ河本のこと好きじゃんって思って、え待ってこれ私自分が好きな人に対する態度ってどんな感じかなって、一回その演じるとかじゃなくて、クミを演じるんじゃなくて、アンジーが好きな人にそのお帰りとかただいまとかお弁当買ってきたから食べてねっていう時ってどんな感じかなって思って、めちゃくちゃ考えてみたの。でまあまたある時の稽古の時にちょっとその自分の感情とリンクさせようと思って、でまあ稽古進むにつれてさ、まあ場面が変わったアンジーがバーって出る時にさ、なんかただいまーって普通に入ってくるのね。でこれお弁当買ってきたから食べてとか言うのね。でそれぐらいな感じのテンションでやってて、で最後その演出補助で入ってくださったスタッフさんに、すいませんこれってもうちょっと本当は可愛く言った方がいいですかねって、もっと好き度増した方がいいですかねって言ったら、いやでも今のね具合がちょうどいいんだよね、これ以上いくと多分バカになっちゃうからって言われてえマジかと思って、私結構冷静に演じてたので、アンジーが本当に好きな人にやる態度を今からやね、めっちゃまあまあなの私好きな人に。だから例えばただいまとかも、ただいまねえハグしてよみたいな感じになっちゃう。でこれお弁当買ってきたから食べてね、おいしいよこれみたいなのがアンジーなの、結構ほんと好きな人になって、どうでもいいわマジでクソどうでもいい。ただ私は本当にデレッデレになっちゃうの好きな人にね、だからねえねえみたいな、もうほんとさね浮気とかしないでよみたいな感じになっちゃうんだけど、もうクミはそうじゃないから、クミはちゃんとしてるから、あのデレデレとかじゃないの。だから私が多分さアンジーのままでクミちゃんをやってたらもうめっちゃ IQ 低い彼女になってたんだけど、そこはちゃんと私もわきまえてるだってクミだから私はって思って、ちゃんといいさじ加減で演じさせていただいたりとかもしてね。でその黄色ちゃんって役は娘の役なんだけど、もう黄色ちゃんは結構自分のね心情にリンクするところがめちゃくちゃ多い役だったんですよ。でねまあこれさっきもあらすじざっくり言ったけど、結局はそのイエローハーツっていうコンビのツッコミの河本の方が、まあ私のね演じるクミちゃんと黄色ちゃんとあの家族の河本がもう自分には芸人のセンスがないから、もう夢を諦めて家族を大事にしようっていうので、あの夢を諦めちゃうんですよ。でそれは家族のためだけじゃなくて、相方の田中のためにも自分は夢を諦めるっていうスタンスで諦めちゃうのね。で結局その河本は夢を諦めた後に飲食店を始めて、居酒屋でねずっとねお仕事してて、そのままがんになって亡くなっちゃうんですよ。そこが自分のお父さんと超全く一緒で、でここから自分のお父さんの話になるんだけど、うちのお父さんもあのもともとずっと俳優さんやりたかったのよ。で俳優さんやりたかったんだけど、まあ家族とかもできるし、そのゆくゆくのその将来のこと考えたら俳優やるのはもう良くないんじゃないかっていうので夢を諦めるんですよ。 で、その代わりなんかその夢を持ってる人たちを支えられるような、本当ご飯屋さん作りたいっていうので居酒屋を始めるんですね。で、居酒屋をずっとずっとやってるんだけど、もう私が生まれてしばらくしたぐらいの時に骨肉腫っていう骨の癌になってしまうんですよ。で、飲食店も辞めざるを得なくなってしまって、で最終的にもう本当に私にもう夢は口に出せば叶うから、自分の夢を絶対に諦めずに突き進んでいってくれっていう言葉を最後にお父さん亡くなるんですよ、癌で。もうそれが黄色ちゃんと全く一緒なのよ。だから黄色ちゃんを演じるときはアンジーとしての言葉がその黄色ちゃんのセリフになってるみたいな感覚の方が近かったのね。でも私ってそんなに強い人間じゃないから、多分黄色ちゃんほどお父さんのことを話すときにこうシャンとしていられない、凛々しくいられないなって思ったときに、やっぱそれは黄色ちゃんを演じきらなきゃいけないってすごく思ったから、黄色ちゃんの役は本当に強ければ強いほど切ないのよ。その黄色ちゃんがしっかり自立してお父さんの言われたことだったりとか思いっていうのを守り抜くために強く生きる姿を演じきれば演じきるほど切ない役になるのよ、すごい。でもそれがそのアンジーにはない黄色ちゃんの強さで、そこを演じるのがすごいめちゃくちゃハードル高くて、もう初めの台本のもらった段階でもそうだし、ほんと稽古中旬ぐらいまでもうずっとその黄色ちゃんのセリフではもう自分の感情とぐちゃぐちゃになって泣きながらずっとやってたんだけど、本当にやっと舞台立たせてもらって初日迎えてから整理がついて黄色ちゃんを演じることができたのは本当に本番の期間中だったんだなっていうのをすごい感じたのね。で、うちのお父さんがね、またちょっと話戻るんだけど、本当に俳優ずっとやりたかったのよ。で、私ももともと今ミュージシャンやってるけど、もともとはずっとお芝居がやりたくてこの業界に入ったんですね。それが小学校本当3年生2年生ぐらいの時に、お父さんお芝居やりたいんだよねっていう話をしたのよ。で、その時まで、その小学校2年生とか3年生ぐらいの時までお父さんがお芝居をやってたこと知らなかったの、若い時に。で、お父さんはなぜそれを言わなかったかっていうと、その自分の夢を娘に押し付けたくなかったんだって。そうで、なんかお父さんはずっと本当はなんかその娘が生まれたら自分がお芝居やりたかったから娘にやらせてあげたいなっていうふうに思ってたんだけど、それをその幻想とか夢っていうのを私に押し付けるのは違うって思ってて、ずっと自分が何をやってたかを言わなかったの、私に。なんだけど、私が自発的にお芝居やりたいんだってお父さんにお話しした時に、お父さんもボロボロ泣いてくれて、で、俺はな、実はな、昔俳優座ってところでね、お芝居ずっと勉強してたんだよって。でもなんか家族ができるから諦めなきゃいけないって思って、で、いつかその娘が生まれたらお芝居やってほしいって思ってたんだけど、でもそれを押し付けちゃったらなんか君の人生を台無しにしてしまうんじゃないかなって思ったから言えなかったんだっていうのをすごい言われて、で、私もそれを聞いた時に初めてもうなんかお父さんのそのいろんな葛藤だったりとかで、お父さんが泣いたところも見たことがなかったから、あ、そうだったんだっていうので、もう今もでも昨日のことのように覚えてるぐらいすごい衝撃的だったので、お父さんと本当にお芝居のお仕事目指したいっていう風にね、一緒に二人三脚でやり始めてからは、毎日お父さんがなんかこうお題で台本作ってくれて、それを一緒にやったりとか、この役の子はどんな思いがあるんだと思うっていうのを一緒に書き出してくれたりとかっていうのをずっとやってくれてて、で、それが小学校6年生ぐらいまで、お父さんはその間にね、癌になっちゃったりとかもするんだけど、でもどんだけ闘病生活が辛い時でもずっと私と一緒に私の夢のためにサポートしてくれてたのね。で、結局そのまあ小学校6年生から中学校1年生になる時にお父さん病気でもう亡くなっちゃったんだけど、その時に私はあ、もうお芝居やめようと思って、すごい本当にめちゃくちゃこんなに好きになったことなかったんだけど、もうこれをお父さんがいない状況でやるのはしんどいって、で、お父さんに見てもらいたいのにお父さんがいない状況でやるのがもうダメだって思って、もうやめようって思って、で、なんか自分もなんか別に新しい夢を作った方がいいわって思って、そっからお芝居をやるのが怖くなっちゃってずっとできてなかったので、そんな最中で音楽に出会って、音楽っていう夢、新しい夢ができて音楽の道に進んでいくんだけど、そのやめてしまった、もう諦めてしまったところからこのお芝居に対する愛とか思いっていうのが復活したのが今回の舞台だったんですよ。だからそれを鈴木おさむさんがね、お声掛けしてくださった時に、もう本当にまず
やりたいっていう気持ちよりやっていいのかなっていう気持ちがすごく大きくて、でその芸人交換日記っていう舞台をやろうと思うんだけど、この舞台の中に出てくる黄色ちゃんとクミちゃんという役を演じてほしいですっていう風にお声かけいただいた時に、これなんかどんな作品なんだろうって、まだそれまで私ちゃんと触れたことがなかったから、 DVD と小説送ってもらって、当時ね昔10年以上前にやってた舞台の DVD 見て小説読んだ時にもうボロボロ泣いて、え、自分のお父さんのこと書かれてるのかなこれって思って、でそのおさむさんも私のお父さんのことを知ってたのかなって、そのラジオとか聞いて知ってくれてて、この役オファーしてくれたのかなって思ったら、もう全然そんなことなくて、本当に純粋に私が東京 FM のジャンメロっていうね、おさむさんとそのジンさんがやってるラジオに出演した時に、この子あれじゃないみたいな感じで思ってくれたところからこのお話が来てるから、もう本当にそれも運命の巡り合わせだったんだなと思って、でもう今回本当に演じさせてもらうことができてめっちゃ嬉しかったんだけど、めっちゃ不思議な話があって、その千秋楽の昼公演の前に私ちょっと早めに入って楽屋でちょっとだけ仮眠してたので、仮眠してたら夢にお父さん出てきたの、千秋楽の日にだよ。でその夢の内容が千秋楽お父さんが見に来るっていう夢だったので、もう私バッて起きた時にもう無意識のうちにめちゃめちゃ泣いてて、でお父さんが夢の中でありがとうっていうのだけ言っていなくなって、パッて私起きたのよ。で、あ、多分これ見に来てんだなってすごい思ったし、そのなんかありがとうって何に対してありがとうって言ってるのか分かんないんだけど、多分もう一回そのお父さんとの夢のなんか原点を回収してくれてありがとうなのか、勇気を出してくれてありがとうなのか、そのもう本当に支えてくれてるスタッフさんとかさ、本当にこうやってオファーしてくれたおさむさんもそうだし、ご一緒してくれたジンさんとかハヤトさんに対してのありがとうだったのかもしれないしとか、もういろいろ考えてビヤーって泣いて、で本当に昼公演夜公演やらせてもらったんだけど、もうなんかそんな不思議なことがいろいろある中での千秋楽を迎えてのちょっとしばらく経って今日収録だったんだけど、この作品はもう私が何年経っても何十年経ってももう私の身が朽ちて死んだとしてもずっと残り続ける、もう魂としてしっかり残り続けるような素敵な作品に関わらせてもらえたことに本当に感謝しなきゃいけないし、もっともっと大きくなった姿をねたくさんの人に届けていきたいなって本当に強く思いましたね。すごい幸せな舞台でした。もう本当に舞台見に来てくださった皆さんもそうですし、配信でねこの舞台を見てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。ちょっとすごいね、本当久しくめちゃくちゃ真面目な話しちゃったんだけども、せっかくねこんなにね本当に素敵な舞台に立たせてもらったので、ちょっとここで一曲かけたいなと思っております。この芸人交換日記の中ですごく大事な曲になっている一曲です。聴いてください。フジファブリックで若者のすべて。お送りしたのはフジファブリックで若者のすべてでした。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。あっという間にエンディングです。いや、久しくちょっとアンジ語っちゃってたね結構ね照れくさいわね。でもね本当に素敵なね経験をさせていただいて、もう本当ありがとうございます。もうねこの気持ちをねめちゃくちゃメラメラさせながら、ガチャリックスピンはですねニューミニアルバムエースがリリースされましたので、それを引っ提げてのツアーを今回らせていただいております。4月のね20日には EX シアター六本木でねファイナルが行われるんですが、なんとこちらがソールドアウトゴールドバーなんとこちらの公演がソールドアウトしております。ありがとうございます。それに伴いまして7月の6日東京ドームシティホールで追加公演が決定しました。いやはー、楽しみー。本当にねこの今収録段階ではねツアーまだ始まってないんだけどさ、もうだからちょっとドキドキワクワクしてるんだけど、本当にめちゃくちゃね洗礼されたガチャピンの音をたくさんの人に届けていきたいし、もっともっとねガチャピンの輪っていうものを広げられるようにアンジも頑張っていきたいと思っているので、7月6日東京ドームシティホールでのワンマンライブ追加公演ね、絶対に来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp、 かなうの綴りは kanau、 夢がかなうのかなうです。番組で読まれた方には私のサインを入れた番組ステッカーとメガネのジンズさんとのコラボステッカーをセットでプレゼントします。また過去の放送はすべて Apple Podcast、 Spotify、
Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。